皆さんおはようございます。新しい年を迎えました。謹んで新年のご挨拶を申し上げたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年最初の礼拝であります。まだ2日しか経っておりませんけれども、皆さんはどのような思いを持って新しい年を迎えられたでしょうか。新しい年を迎えたということは、さらに一つ年齢を重ねるということになります。しかもイエス様の再臨がさらにこの近づいたといいますか、いつ再臨されるか分かりませんけれども、昨日よりも今日、今日よりも明日、再びイエス様が来られる日が近づいたことを覚えつつ、今朝ともに礼拝を神様にお捧げしたいと思います。この新しい一年も目を覚ましつつ、身を慎んで共に歩ませていただきたいと願っております。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。2022年最初の主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、心から感謝いたします。こうして敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、生ける誠の神様であられるあなたをこの朝ともに礼拝することのできる恵みと特権と幸いを覚えて心から感謝いたします。過ぎました2021年の1年間の歩みも、神様が多くの祝福と恵みを持って私たちに臨んでくださり、私たちの不信仰とまた拙い歩みであるにもかかわらず、主は憐れみを豊かに注いでくださったことを覚えて心から感謝いたします。この新しい年、神様は私たちに何を期待しておられるでしょうか。さらに私たちは個人としても教会全体としても、神様の御言葉とまた御霊の助けと導きをいただきながら歩んでいきたいと願っております。どうぞこの朝、共に開きます御言葉を通して主ご自身がお語りください。そして今日この朝持たれております各地の諸教会の礼拝を主が導いてくださるとともに、私たちはこの世界のため、この国のため、またこの地域や家族のためにさらに取りなす祈りを私たちにお与えください。礼拝を通して日々の歩みを通して主のご栄光が表され、また皆の栄光が表されますように。共に今御言葉を開きますが、どうぞ主をお語りください。特にこの寒い時期が続いております。お年を重ねておられる方々、小さな子どもたちの上に格別に神様の守りがありますように、またこの年末年始帰省されている方々、香川に戻られている方々、あるいはこの地から離れて遠方に行かれている方々もいらっしゃるでしょうか。一人一人の歩みを、日々をあなたがお守りください。すべてを感謝し、おいだねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく前からこの2022年の教科全体の年間制服と年間標語といいますか、年間のテーマを考えて祈ってまいりました。先週も少し触れましたけれども、昨年はヤコブ書4章10節を中心的な御言葉として選び、主の御前にへり下るというテーマで教会全体として歩んでまいりました。年間聖句の御言葉を選ぶときに、私自身この意識してきたことは、神様は私たちのためにどんな素晴らしいことをしてくださったのか、また神様はどんなに素晴らしいお方であるのかという、この神様の御業や神様のご性質、あるいは私たちは神様の御前にどうあるべきかという、この私たちの立場といいますか、あり方を示している御言葉があるのと、もう一つはこの私たちは神様のために何をすべきか、また私たちはこの自分たちの周りの人たちに対して、方々に対して何をしていく必要があるのか、何をしなければならないのかという、この私たちの行為といいますか、 行動、行いを示している御言葉があります。つまり昨年はこの神様の御前にへりくだるということでしたから、私たちがこの神様の御前にどうあるべきかということに強調点を置きながら歩んでまいりました。もちろんこのへりくだるということは神様の前に来る私たちの行動でもありますが、神様と私たちの関係における御言葉を去年は選ばせていただきました。ちなみに少し振り返りますと、2019年には年間聖句と年間標語というのは箴言の3章の5節から6節で、この進む道をまっすぐにされる主というテーマでしたので、主体は神様、強調点は主なる神様の御業でありました。さらにもう一年、遡りますと、年間聖句と年間標語はマタイの福音書 6章の33節で、神の国と神の国を第一に求めるというテーマでしたので、私たちが、まあ、神様の御前にではありますが、このどうすべきか、つまり神の国とその義とを求めるということに強調点を置いて歩んでまいりました。そして今朝はこのマタイの9章の32節から38節を開いていきますが、この2022年は特にこの35節と36節を主な御言葉として選ばせていただきました。今年の聖書箇所、マタイの福音書9章35節36節と、この年間標語である今日のメッセージのタイトルにもありますように、家族へ、地域へ、次世代へと、このようなテーマを掲げておりますが、御言葉とこの標語の関係を考えますと、何か直接的には、結びつかないように感じられるかもしれませんが、このことについてはまた後からお話ししたいと思います。まず今日の箇所の背景を簡単にお話ししたいと思いますが、ご存知のようにマタイの福音書は救い主、このメシアの系図から始まっています。クリスマスの時期にも必ず開かれる箇所の一つであります。そして救い主の誕生が述べられて、3章を読んでいきますと、バプテスマのヨハネの働き、宣教が書かれています。そして5章に入りますと、いよいよメシアであられるイエス様のこの宣教が語られていきます。特にこの8章と9章においては、このメシアであるイエス様の力や奇跡、病を癒すという、そういった神様の、イエス様の御業が書かれています。今朝の箇所はこのマタイの9章の32節から38節を開くわけですが、その少し前のマタイの9章の18節から26節には、街道司の娘が生き返った出来事が書かれています。皆さんも覚えていらっしゃると思いますけれども、昨年私たちは11月の子ども祝福式礼拝、ファミリー礼拝でこの同じ内容箇所で、別の箇所ですけれども、ルカの福音書の8章40節から42節、そして飛んで49節から55節を開いて、声を起きなさいというテーマで、この街道管理者、あるいは街道司の娘の生き返りの記事を読みました、学びました。ですから福音書の並行記事といいます。ルカの福音書8章、昨年11月に開いた箇所と、この今朝開いていますマタイ9章の少し前の18から26節は、街道司の娘、街道司とその娘の出来事が書かれています。さらにこの箇所の直前ですね、今日の今朝の直前の9章の27節以降を読んでいきますと、二人の目の見えない人が見えるようになった出来事、記事が書かれています。そのような流れの中で今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。32節から34節をご覧ください。こうあります。その人たちが出ていくと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで 未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言ったとあります。新年早々この悪霊とか悪霊どもの話をするのもどうかと思いますけれども、神様の導きのうちに今日この箇所を開いています。目の見えない人たちの目がイエス様によって開かれ、彼らが出て行った後、今度は悪霊に疲れて、しかも話すことのできない人たちが連れて来られました。福音書を読みますと、イエス様によって病を癒された人たちの中には、この病人本人がですね、イエス様の身元に、出て信仰によって、そのイエス様のもとに来て癒されるケースもあれば、この箇所のように口の利けない人は他の人たちによって連れてこられ、彼らの信仰によってこの癒された、ケースがあります。もちろんこの全ての病気が、また患いが悪霊と関係があるということではありません。話すことのできない人が話せるようになった後の群衆の反応はどうだったでしょうか。それは驚きでした。こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言いました。その一方で、イエス様に絶えず敵対するパリサイ人たちの反応は群衆とは違っていました。パリサイ人たちはイエス様が悪霊を追い出したことを快く思っていませんでした。群衆がこのイエス様の御業と驚きに対して、驚きに対してもやはり面白くなかったのであります。それどころか、彼らパリサイ人たちはイエス様がこの悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているとさえ言ったわけです。つまりパリサイ人たちの霊の目が、心の目が閉ざされておりました。ここにこのイエス様を素直に見ようとしない人たちにとっては、どのような奇跡も、またイエス様がメシアであることも理解することはできません。それだけでなく、彼らはイエス様のうちに何らかのこの落ち度を見つけ出そうとすることに躍起になっていただけでした。それがパリサイ人たちの姿であります。しかしパリサイ人たちだけではありません。これは生まれながらの人間が持つイエス様に対する罪深さといいますか、反逆性を物語っているとも言えます。次に35節以降を見ていきたいと思います。35節と36節をご覧ください。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊のように、羊の群れのように弱り果てていたからであるとあります。実は今お読みしました35節に似た御言葉はすでにこの箇所のずっと前になりますが、皆さんとご一緒に開きたいと思います。4章の23節をお開きいただけますでしょうか。同じマタイの福音書の4章23節にはこうあります。新約聖書の後ろの6ページになります。4章の23節を私がお読みしたいと思います。イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたとあります。もう一度九章の方に戻っていただきたいと思いますが、この福音書の著者マタイは特にこの5章から7章においてイエス様のいわゆる三条の説教を紹介しております。そして8章から9章においては主にイエス様がなさったこの御業、奇跡を書き記しています。もう一度この9章に戻っていただきたいと思いますが、9章の35節を見ていただきますと、すべての町や 村というのは、先ほどの4章に書かれてありましたように、ガリラヤ地方の町や村を指しています。それだけイエス様は実際にこの町や村に足を運ばれたことがわかります。しかも著者マタイはイエス様のこの活動を3つのことで簡潔に言い表しています。一つはこの9章35節にありますように、すべての町や村をめぐって、一つ目は街道で教えられたということ、二つ目は御国の福音を述べ伝えられたということ、そして三つ目は病を癒されたということでした。このマタイの福音書に限らず四つの福音書を読んでいきますと、確かにイエス様が病気や患いを癒された記事が数多く書かれています。また亡くなった人をこの生き返らせる記事というものもあります。街道司の娘もそうです。しかし福音書に書かれている癒しを、私たちはイエス様の癒し奇跡の御業を読むときに、イエス様がこのキリストメシアであることの証明でありますから、当時のように、また当時以上に私たちは病の癒しを強調することはしません。もちろん病が癒されることを祈り求めること自体悪いことではありませんし、そう願い祈るのも私たちの自然な姿であります。神様は全てを支配され、御心のままに御業をなさるお方ですから、人が癒されるのも癒されないのも、あるいはしばらくの時を経て癒されるのも、それは神様のご支配領域の中にあることであって、私たちはこの全ての支配者であられる神様を認め、神様のご主権を厳粛に受け止める必要があります。そしてこの36節で群衆に対するイエス様のこの熱い思いをここに読むことができます。イエス様はやがてこの世を去っていかなければなりません。ですのでイエス様のこの働きを、このいわゆるこの引き継いでいく人たちが必要でした。イエス様はそのようなこの働き任務に就く十二弟子を選ばれ、その働きを委ねられます。しかも十二弟子をこのお選びになる前に、ここで群衆の姿をイエス様は描いておられます。彼らは羊飼いのいない羊のような状態にあって、彼らを助ける働き人たちが必要でした。クリスマスの時にもお話ししましたように、羊飼いは羊をこの外敵から守り、必要な食べ物を与えたり、場合によってはこの休息を与える、休息に導いたりします。そのような羊飼いを失った羊というのは死の危険に脅かされています。イエス様がご覧になったガリラ地方の群衆の姿はそのような羊たちに似ていました。もしですね、もしという言葉を使わせていただきますけれども、イエス様がこの日本という国を今ご覧になられたらどう感じておられるでしょうか。日本という広い範囲でなくても、この高松あるいは国分寺町というこの町をご覧になったとしたら、いやむしろ今もこの町をご覧になって深く憐れんでくださっていると思うのです。つまり今日の日本に住む人たちも、この地域に住む人たちも、かつての私たちはそうであったように羊飼いを見失っている状態にあります。そのような私たちにも神様は御目を留めてくださり、牧者のもとに帰ることができるようになりました。先ほどのお祈りの中にもありましたように、詩篇100編ですね、本当に私たちは牧場の羊であります。第一ペテロの2章の25節には、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったと、第一ペテロ2章25節にあります。群衆が誠の神様から離れ弱り果てて倒れていたと書かれていますように、 まさにこの生きるか死ぬかの危機に瀕している状態をイエス様はご覧になられて、この後十章を読んでいきますと十二弟子をお選びになります。羊たちがただただこの食べ物を求めて右往左往し、飲み物を得ることができない、まるでこの脱水状態に陥り力尽きた状態であります。毎年元旦にこの実業団のニューイヤー駅伝が行われます。群馬県のですね、県庁をスタートしてゴールするという、毎年行われている、簡単に行われている実業団の駅伝があります。しばしばマラソンランナーが脱水状態になり力が尽きる姿があるわけですが、まさにそのような、いやそれ以上に困難を極めている状態が当時の群衆の姿でありました。繰り返しお話ししていることですが、イエス様は群衆を見て深く憐れまくまれたのは単に同情心や心配からではありませんでした。内臓が、この腹綿がえぐられるような、揺さぶられるような強い感情を表しています。イエス様ご自身、そうそのような感情を持って深く憐れんでくださったということです。それはまさにメシアとしてのイエス様の深い憐れみの姿でした。ちなみに開けませんけれども、旧約聖書のエゼキエル書の34章の23節を見ますと、やがて来られるメシアはこの牧者羊飼いとして描かれているわけですね、予言されているといいます。エゼキエル書34章23節、やがてのメシアは牧者羊飼いとして来られることが書かれています。そしてまさにイエス様はヨハネの福音書10章の11節で、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますと宣言されました。イエス様のその力強い宣言を私たちは深く心に刻み、かみしめたいと思います。そしてついにイエス様は語られます。37節38節をご覧ください。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃいました。イエス様はこれまでのガリラヤ湖付近近辺を中心に行ってきた宣教活動を振り返りながら弟子たちに語られます。イエス様は人々がこの天の御国の恵みに預かることができるように、できるために、またこの御国への収穫のために働き人たちが必要であることをご存知でした。だからこそイエス様はこの御国のために働く人たちが起こされるように祈りなさいと弟子たちに言われました。そして弟子たちを励まされたわけです。麦を選んで蔵に納めるように、人々を神の国、神の御国に招き入れるという積極的な働きについて述べておられます。収穫が多いということは、御国に入るための準備ができている人たちが多くいるということです。もう2000年前に語られたイエス様の言葉で、私たちはその当時の様子を知ることができるわけです。その一方で、働き手が少ないということは、御国に入るための、御国に人々を入れるために助け導く人たちが少ないということであります。2000年前の現実を語っていますし、今の時代のこともイエス様は語っておられるのではないでしょうか。ですからイエス様は収穫の主であられる父なる神様に祈るように弟子たちを励まされました。しばしばこの9章の37節38節の御言葉は、この直接的な働き人、いわゆるこの献身者という言い方をしますけれども、が起こされるための祈りとして用いられることがあります。 そしてこの箇所からいわゆるフルタイムの働き人になるための献身への招きの言葉として用いられてきました。よく政界とか政界の中の選挙大会というそういう集会の中で直接的な働き人への招きとしてこの箇所が用いられることがあります。それは決して間違いではなく、確かにそのような側面もある箇所であります。しかし牧師や宣教師などのこの、直接的なといいますかフルタイムの働き人献身者だけでなく、私たちキリスト者すべてがこの献身者であるというこの事実を私たちはまず受け止めたいと思います。キリスト者ということは、私たちクリスチャンということは、この直接的なといいますかフルタイムで主にお仕えしていなかったとしても、一人のキリスト者としてクリスチャンとして神の子供として神様にお捧げした献身者であることに変わりはありません。ですから皆さん一人一人にも語られているということです。それぞれ与えられた賜物は違うかもしれません。普段生活している場所も関わっている人たちも違います。賜物の違いはあっても、私たちにはこの立場の違いはありません。立場の違いというのは、神様の視点から見るならば、私たちは神の子供であり、贖われた民であり、礼拝の民とされている、そしてキリストの体の教会のメンバー一員とされています。一人一人がイエス様の十字架の尊い血潮によって贖われたお互いであります。ですからメンバーという言葉は、誰か一人が欠けたら困ります。駅伝や、先ほど駅伝のことについても触れましたが、多くのスポーツには控え選手がいるわけですね。マラソンをはじめとして個人競技はその人だけであります。チームの団体競技では控え選手がいるわけですが、マラソンなど個人競技ではその人しかいません。私たちは神様から与えられたものを用いて、また神様から委ねられ託された使命を果たしていきます。働き人を送ってくださいと、この祈ると同時に、働き人として私のようなものであったとしてもどうぞ用いてくださいと共に祈ろうではありませんか。特にこの2年間、もう2年以上経ちますけれども、コロナ禍にあります。新会堂での礼拝と初集会が主の祝福のうちに継続して行われてきました。これは先週もお話ししたことです。木曜日と金曜日の集会が新たに始まったことも感謝のことです。神様の深いご計画の中で新会堂が与えられて、礼拝する民が毎週ここに集っています。毎日。そして礼拝ごとに私たちは御言葉により、御霊によって新たにされて、福音に生かされています。私たちが進むこの地域社会に対する働きかけ、宣教も主が私たちに与えてくださった尊い使命であり、実際にもう年が明けましたので、もう一昨年、おととしになりますが、おととしの12月には皆さんに教会活動、あるいは教会行事についてのアンケートを書いていただきました。役員会では十分な検討がまだできていない中にありますが、家族や地域、そして次世代に対する宣教や働きかけ、関わりも教会の大切な使命ですし、毎年のこの総会資料の中に家族のこと、地域のこと、子どもたちのことについてはずっと書いてきたわけですね。もう書くばかりでそれがなかなか実行に移せないという現実もありましたが、私たちはこの2022年を迎えました。そして新たに家族へ、地域へ、次世代へとこのテーマを掲げておりますので、特にそのことに重きを置きながら新年を歩んでいきたいと思います。私たちはイエス様と同じように各地を巡ることができなくても、私たちが住むこの地域のために祈り、地域に仕え、 地域に福音を伝えていく使命があります。また地域ばかりでなく一番身近な家族のために、そして次世代のためにも取りなしに祈っていくのです。先ほども少し触れましたけれども、昨年の11月15日のファミリー礼拝、子ども祝福式礼拝では、ルカの福音書7章の11節から17節を開いて、泣かなくても良いというテーマで、ナインという町に住む母親と一人の息子に対するイエス様の働きかけを学びました。昨年その前ですね、2020年、そして、昨年の11月にはこのルカの8章から声を起きなさいというテーマで街道司やヤイロとその娘に対するイエス様の御業を確認しました。ですから去年の子ども祝福式礼拝とその前の子ども祝福式礼拝のメッセージの箇所というのはルカの7章、そしてルカの8章と続けてルカを学んだわけです。そこに出てきたのは親と子でありました。つまりイエス様はこの町や村という地理的なことだけでなく、実際この福音書を丁寧に読んでいきますと、やはりそこにこの親や子が登場してきます。しかもマタイの福音書全体を読んでいきますと、実際に親子あるいは家族、子どもたちにも焦点が当てられていることがわかります。詳しい説明は省きますけれども、今開いておりますこの9章の35節36節からは、そのいわゆる親子のこと、家族のこと、そして地域のことは十分出てきませんけれども、今から申し上げる聖書箇所を後で読んでいただきますと、実際に親子や家族、次世代、子どもたちにも焦点が当てられていること、あるいはそういったことに関する内容が書かれていますので、メモすることのできる方はメモをしていただきたいと思います。このマタイの福音書、今朝開いている箇所の直前ですが、マタイの福音書9章の18節から19節、飛んで23節から26節です。そしてもう一つはマタイの10章の34節から39節、さらにはマタイの福音書14章13節から21節、マタイの15章の4節から6節、マタイの17章14節から18節、そしてマタイの18章の1節から9節です。そしてマタイの19章29節から30節、などなどと言えるかもしれません。ですからマタイの福音書に限りませんけれども、福音書全体を読んでいきますと、イエス様がこの関わられた人たちはたくさん出てまいります。それは街道司の大人であって、その子供が登場してくるわけです。今申し上げた箇所をもう一度繰り返しませんけれども、そういった聖書の箇所を確認していただきたいと思います。そのため今年度の標語はこの9章の35節だけを見るならば、この地域へとのなりますが、この今申し上げたいくつかの聖書箇所をトータルで考えますと、私たちのこの標語として、家族へ、地域へ、次世代へと、このようにさせていただきました。しかも標語はあえてこの3つの点を書いています。しかも3つのことは別々のことではなく、この深くリンクしているわけですね。結びついているということです。家族へ、地域へ、次世代へ、何をするのかすべきなのかということは、この標語の中では直接書いていません。一つの文章になっていないわけですね。家族へ、地域へ、次世代へとしか書いておりません。もちろん宣教することはその中に含まれていることですが、それだけでなく、実際に私たちは関わり、 そして仕えていくわけです。またこのことを皆さんそれぞれが、また教会全体が思い巡らして祈りを深めていくことができればと願っています。しかも今朝のこの修法の中で招きの言葉と聖書講読として人の働きをあえて共に、司会者の方に読んでいただきましたし、聖書講読ではご一緒に読みました。人の働きをあえてここに入れたのも一つの目的があります。ちなみに来週は今日の聖書講読の箇所をご一緒に考えていきたいと思いますが、来週のメッセージの内容もある意味この今日今朝の内容、あるいは今年度といいます今年のテーマと関わりのある箇所であります。最後になりますけれども、新しい年を主にあって迎えました。神様はこの国分寺キリスト教会に対して、あるいは教会全体に対してどんなことをなそうとしておられるでしょうか。私たちは昨年のことを振り返ったわけです。私たちは神様の御心と導きを求めながら、今朝与えられた御言葉を今年の一年の教会全体の御言葉として受け止め、共に祈り、共に励まし合いながら歩んでまいりましょう。特に私たちの家族のために祈り、地域のために仕え、次世代を担う子どもたちにさらに関わっていく教会としてさらに整えられて用いていただきたいと思います。私たちのようなものさえも主は用いてくださるということですね。土の器でしかない私たちではありますが、また、1月後半には第二コリントの方に戻っていきますけれども、私たちのようなものさえも主は用いて、家族のために、地域のために、これからの教会社会を担う次世代のために使えていくことができればと願っています。しかもですね、最後になりますが、イエス様がどうしても町や村を巡って行かなければならないほどに人々を愛された、そして人々に関わられた、その模範に倣う群れとして、教会として、いよいよイエス様ご自身によってさらに教会が、そして国分寺キリスト教会が真の意味でさらに立て上げられていくことを願ってやめません。一言お祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今年最初の主日礼拝を迎えました。昨年も振り返りますと、いろいろなことが思い起こされます。神様の数々の恵み、祝福を感謝するとともに、私たちの不信仰や、また至らなさ、罪深さ、そういったことをも示される昨年でありました。今年も私たちは主にあった新しい年を迎えております。神様はどんなことを私たちに願っておられるでしょうか。また私たちは全てを支配しておられるお方、全てをご主権のうちに、また愛を持って導いてくださるお方に信頼し、お委ねし、歩んでいきたいと願っております。イエス様が全ての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたとあります。私たちはイエス様のように、同じようにはできませんけれども、私たちのようなものさえも主は清め、整え、用いてくださるお方であることを信じてありがとうございます。福音書全体を読むときに、イエス様はどのように人々に関わってくださったのか、また何を語ってくださったのか、聖書を通してさらに深く知り、イエス様のその歩まれた道に従っていく教会として、主よ、私たちの群れを憐れみ導いてください。 新年が始まりました。皆さんそれぞれの歩みの中で多くの祈りの課題があります。家族や地域、そして次世代と関わる時にもいろいろな祈りの課題がありますが、神様はすべてをご存知です。その一つ一つに最善をもって応えてくださるとともに、私たちのこの新しい新年の歩みが死によってさらに導かれ確かなものとされますように、新しい一年の歩みを通してあなたのご栄光が表され、皆の栄光が表されますように感謝し、また皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。